続きまして聖書を朗読いたし拝読いたします。サムエル記第1 15章1節から35節。第3版の聖書をお持ちの方は旧約の490ページ、第2版をお持ちの方は448ページにございます。いたします。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを清潔せよ。容赦してはならない。男も女も子供も忍び子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親切にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清潔した。しかしサウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを清潔するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを清潔した。その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行ってもう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。サムエルがサウルのところへ行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように。私は主の言葉を守りました。しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか？サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは清別しました。サムエルはサウルに言った。 やめなさい。昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を性別せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために性別すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを大いから退けた。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を信じ続けたので、主もあなたをイスラエルの王から王位から退けたからです。サムエルが引き返していこうとしたとき、サウルはサムエルの上着の裾をつかんだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔いることもない。この方は人間ではないので悔いることがない。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。それでサムエルはサウルについて帰った。こうしてサウルは主を礼拝した。その後サムエルは言った。アマレク人の王アガクを私のところに連れてきなさい。アガクはいやいやながら彼のもとに行き、ああ死の苦しみは去ろうと言った。サムエルは言った。あなたの釣りにや女たちから子を奪ったように、女たちのうちであなたの母は子を奪われる。こうしてサムエルはギルガルの主の前でアガクをズダズダに切った。サムエルはラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登って行った。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。 しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの 王としたことを悔やまれた。以上でございます。横谷渉先生による説教、神からの拒絶です。
私が新学校に入る時にですね、ある本から教えられたこと、また友人を通しても教えられたことですけども、人が本当にその生き方を変える、それは御言葉によるっていうことですね。御言葉に力があるのであって、私たち人間の語る言葉にこう人を変える力はないということですね。どんなに良い証をしても、どんなにこの素晴らしいこのなんていうかな行いをして、あるいは言葉を使っても、その人の魂を本当に死から生へ、滅びゆく道から神の道に立ち返らせる、その力があるのは聖書の言葉であるっていうふうに教えられたんですね。そのことを胸に、まあ神学校の3年間聖書の釈義っていうんですけど、まあ、解釈ですね、聖書が何を言おうとしているのかということを正しく掴んで、それを正しく皆さんに伝えること、これが絶対にこうしなくてはならない私のまた使命だということですね。でそれがこの世界にとってある意味で最も必要なことであるのではないか、そう信じて今日までやってきました。こういうことを言うのは正直勇気がいることなんですけども、ですから皆さんと一緒にですね、このサムエル記を通して、あるいは他の聖書の箇所の時もありますけども、その箇所を一緒にね、御言葉を真剣に聞いていっていきたいんですね。でなぜ勇気がいるかっていうと、もし私が言ってることが間違っている時があるならば、それを伝えてほしいんです。先生それ間違えてますよっていうこと、私がこうこの聖書の箇所ではこのことを一番伝えたいんじゃないかと思っていつも伝えているわけです。しかしそれ先生ポイントずれてますよとか、いや聖書の他の箇所を見るならばそれとは違うのではないかという時があるかもしれないですね。その時は説教している最中は遠慮してほしいんですけども、説教が終わった後ですね、礼拝が終わった後、あるいは他のタイミングの時で結構ですから、先生それちょっと違うんじゃないかということをこう言っていただきたいんですね。そうすることで私だけでなくてですね、この大聖書福音教会のみんなで御言葉を真剣に聞くということ、御言葉が何と語ろうとしているのか、そのことを一緒に学んでいきたいんです。そしてそれが私たちの生き方を本当に変えていくと思うし、またこの教会を変えていくし、またこの世界を変えていくことにつながると信じてるからです。だから御言葉を真剣に聞いてほしいし、また間違ってると思った時は愛を持ってね、私を正してほしいと、そういうふうに思います。それじゃあ一言お祈りをして、一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、今日こうして兄弟姉妹ともにあなたを礼拝し、またあなたの御言葉の前に今耳を傾けようとしております。神様、すでに語られたあなたの御言葉、あなたは今日ここから私たちに何を伝えようとしておられるでしょうか。主よ、本当にふさわしくないものが講談から御言葉を語らせていただきますが、神様どうか憐れんでくださり、 今日あなたを礼拝に来られ、あなたの御言葉を求めて来られたお一人お一人に主が親しく御声をかけてくださるよう心からお願いをいたします。そしてこの教会がまた一人一人の生き方が御言葉によって形作られ、御言葉によって養われ、御言葉によって固く立てられていく歩みとなっていくように、神様どうかこの聖書の言葉をあなたがまっすぐに語らせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。何を恐れてるかというと、野谷先生それ違いますよって言われると僕はそれがもう傷つくんですね。そうなのっていうふうにね、自分が自信持ってというか、まあこうだと確信を持って言ったことに対してね、全然違うよって言われるとこう落ち込むわけです。だから今までこういうことはちょっと言わなかったんですけど、それではいけないなと思って、本当に私の言ってることが解釈がね間違っていると思われた時はですね、忠告をしていただけたらと思います。今日の聖書の箇所ちょっと長かったですけども、最初に書かれていることはアマレク人を征絶しなさいという内容でありました。征絶という言葉を聞くと現代の私たちにとっては少し拒否反応を示すような言葉ではないかと思います。3節にこうありますね。ご一緒に読みましょうか。3、今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。すべてのものを滅ぼし尽くすということ、これが聖絶の命令している内容であります。聖絶とはただの戦争ではないということですね。戦闘員じゃない非戦闘員、子供や血のみ子ですね、女、そして家畜、そういったものも全て虐殺しなさい、抹殺しなさいという命令であるからですね。これは現代の私たちにとってはささか受け入れにくい命令であったのではないかと思います。この聖絶って何かというとですね、簡単に言うとですね、神様の裁きを人が代わって行うということ、これが聖絶の意味している内容です。すなわち私たち本来が神様から受けなくてはならない裁き、罪の刑罰をイスラエルが代わりに代行して行うということ、これが聖絶の意味です。ですからこの聖絶においては容赦をしてはならないわけですね。それは神様の裁きですから、人間がいやこのめいめい言ってる羊、この超えた牛ですね、それが本当にもったいないと思うかもしれない、こんな罪のない赤子を殺すなんていうことは、そんなことはかわいそうで仕方ないと人間的には思うかもしれない、でもそれは神様の裁きであるという一面に立つときに行わなくてはならないということです。ソドムとゴモラに天から火が降ったときに非戦闘員の人も全て焼き尽くされましたね。ノアの洪水の時もしかりですね。その時にいやこの子は生まれたばかりの赤ん坊だからかわいそうだから、この水洪水から救いようっていうふうにはならないわけです。神様の裁きというのは容赦がないということですね。そしてそれを代行しなくてはならない、このイスラエルの民、またサウルにとってはこれは絶対服従しなくてはならない命令であったということですね。侵略戦争ではないわけです。また防衛戦争でもないわけですね。戦いに勝って勝利して領土を拡大したり分取り物を取るという戦いでもないし、攻め込んできたからそれに対して自分たち家族を守るために戦う戦いでもなくて、神様の刑罰を代行するという意味がこの聖絶ですから、全てのものを殺さなくてはならなかったわけですね。 これちょっと現代の私たちにとっては理解しがたい命令であるかと思いますけども、そのような命令がこのサウルに下るわけです。ちょっと内容を見ていきますけども、4節以降でサウルは民を呼び集めます。そして歩兵が20万、ユダの兵士が1万人、ものすごい数ですね、の兵士が集まってきます。そしてケニ人たち、これケニ人というのはモーセの親戚関係にあった民族と言われています。イスラエルにとってたびたび友好的な関わりを持っていた民だったんですね。そのことがあったので、そして今回は聖戦ですから、この聖絶が目的ですから、このケニ人たちが巻き添えにならないように、こう避難をここでサウルは呼びかけるわけです。そして7節8節にあるように、サウルはアマレク人を打ち倒すわけです。今日のテキストはこの戦いの様子は詳しく書かれていません。なぜならそこに焦点がないからですね。淡白に書いています。アマレクを撃ったっていうことと、アガクを生け捕りにした、その民を残らず剣の刃で聖絶したということが簡単に書かれています。おそらくサウルにとってこのことは簡単ではなかったと思いますね。努力があっただろうし、恐れもあったでしょうし、勇気もいったことだと思います。しかし彼はこの神の命令にある程度は従って、この勝利を収めたわけです。しかし9節あるように、彼はそこにあった家畜ですね、最上のこの牛や羊、そういったものを聖絶するのを惜しんでしまったということが今日のテキストの一番の中心であるわけです。でそれによって神様の言葉がサムエルに下り、そして神様はサムエルをこのイスラエルの王としたことを悔いると言って、イスラエルの王から退けてしまわれた。サムエルに指摘された時に、サウルはいろいろと言い訳をするわけですけども、しかしサムエルが下した、また神様が下した決定は覆ることがなく、ついにサウル王は神様の前から退けられてしまうことになってしまった。35節ご一緒に読みましょうか。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。もう一度神様がサウルをイスラエルの王にしたことを悔やまれたと聖書は記して、今日の箇所が終わるわけです。悔いる方のない方が悔いることをしたということが11節と35節2度繰り返されています。それはサウルのこの罪であり、サウルが神の前から退けられたことへの悲しみであったと思います。今日の箇所、簡単に言うと以上のような内容ですね。サウルがアマレクを撃ったわけです。しかしそのは神様の命令に完全には服従しなかったと。それによって彼は神の前に追放されることになった、拒絶されることになったということです。今日はここから2つのことをご一緒に覚えたいと思います。なぜこの出来事がここに記されているのかということを一緒に考えたいんですね。どうしてサムエル記の著者はここにこの記事を書いたのか、どうして初代の王様サウルがここでこういう失敗をしたということ、そして神様の悔いが起こったということ、神様から退けられることになったということをここであえて記しているのかということです。聖書はなぜこのことをここで私たちに語っているのか、2つのことをここから言いますね。第一に、この聖書の箇所が私たちに教えていること、それはいいですか、一度神様から選びを受けたから もう安心なのではないのだということを今日の聖書の箇所は教えています。そのために書かれたと言ってもいいと思います。一度神様によって召しを受けて、神様の聖霊を注がれて、神様によって選ばれた器であっても、神様の救いを失うことがあり得るのだということですね。一度イエス様を信じますと言って口で告白して、この洗礼を受けたからといってもう安心なのではないということです。言い換えるならば、このサウル王を見よと今日聖書を通して神様は私たちに語りかけています。このサウルを見なさい、サウルを目に焼き付けなさい。サウルはどんな人物であったか。彼はイスラエルの全ての民の中から神によって選ばれた神の器でした。聖霊が豊かに注がれて、彼は神の力によって多くの戦いで勝利を収めました。イスラエルをフェリシテ人の手や他の周りの国々の手から救い出した勇者ですね。神の選びの器です。サウルが、いや私イスラエルの王になりたいんですと言ったわけじゃなくて、神様がサウルを選んだんです。サムエルはそれを本当にいいんですかっていう気持ちで対応してますよね。本当に王政に入っていいんですか神様という姿勢でサムエルは対応してるわけです。それにもかかわらず神様はサウルを選んだから、あなたはサウルに油を注いでイスラエルの王にしなさい。神様の選びなんです。サウルの選びでもなく、サムエルの選びでもなく、神様がサウルを選んだんです。にもかかわらず今回このようなことになったということを聖書は私たちに教えたいんです。このサウルを通して私たちも同じようになってはならないということ、警告をここで私たちに語っているわけです。イエス様を信じた、イエス様を信じて洗礼を受けた、だからもう安心なのではないんだということです。神様によって選ばれ、一人一人今日この教会に来ていることは、それは神の選びですね。それは親がたまたまクリスチャンであったからかもしれないし、友人がそうであったからかもしれない。いろんな理由がありますね、教会に行くきっかけは。しかしどれ一つとってもそれは神の導きです。しかし神によって召され、神によって選ばれたクリスチャンであっても、このサウル同様にその救いを失うことがあり得るということですね。そのことを今日第一に私たちはこのところから覚えたいんですね。新約聖書にイスカリオテのユダという人も出てきますね。この人も同じ警告を私たちに与えてくれています。イスカリオテのユダはどんな人物でしたか。イエス様の12人の弟子の一人だったわけです。イエス様の弟子でさえキリストの救いを失うことがあり、神の前から退けられてしまうことがあったということを教えています。イエス様を直接知って、イエス様の教えを聞き、イエス様と一緒に過ごしたんです。イエス様と共に歩んだんです。イエス様についてきなさいという命令に従ってイエス様についていった人ですね。それであっても神からの救いを失い、神から退けられてしまうことがあり得るということ、ね、ヘブル人の手紙、開きにならなくても結構ですから聞いていってください。こう警告されていますね。ヘブル人の手紙の6章の4節と5節ですけども、一度光を受けてから天からの賜物の味を知り、聖霊に預かる者となり、神 神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力をと味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。一度神様の素晴らしい御言葉また聖霊を味わった上で堕落してしまうならばとヘブル人への手紙は書いています。なぜ書いているのか、そういう人がいたからですね。現実にいたからです。またそうなるうる危険性があったから、ヘブル書の著者はこのことを書かざるを得なかったわけですね。一度天からの光を受けて、聖霊を受けて、御言葉を受けて、イエス様を信じているにもかかわらず脱落していく人にとっては、もはや救いの余地は残されていないとヘブル人の手紙は書いています。また新約聖書の大部分を書いたパウロという人はこう語っていますね。コリント人の手紙の第19章の27節にこう彼は記しています。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです、ってパウロは言ってるんです。不信仰な人が言ってるんじゃないんですね。パウロが言ってるんです。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者とならないためだ。パウロでさえ救いを失うことがありうるんだということを彼はよく自覚してたんですね。彼は他の箇所でこう言ってますね。私はすでに得たのではなくて、それを得るようにと追求してるんだ。後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、神の栄冠を得るために一心にそれを目指して走っているんです。過去にこういうことがあったかもしれない。しかしこれからどうなるかわからないから、私は前に向かって進み、失格者となることがないように、よくやった良い忠実なしもべだと神の栄冠を得るために一心に走ると彼は言っているんです。つまり脱落する人がいるからですね。自分もそうなり得るからです。これは非常に厳しい教え、恐ろしい教えを私は今語っています。もし間違ってるというのでしたら後で教えてください。私は聖書がそう教えていると信じていますね。いやー、横谷先生、一回戦で受けたらもう大丈夫ですよと思う人がいるかもしれない。もう一回イエスも信じたら、後の生涯どんな風に生きたって神様は天国に連れて行ってくださる違いないという考えもあるかもしれません。しかし私はサウルのこの記事を通して、またイスカリオテのユダを通して、あるいはこのパウロの書簡を通して、そうではないのではないか、キリストの救いを求め続けなくてはならないということ、イエス様を信じ続けなくてはならない、悔い改めを続けなくてはならないと聖書はしきりに私たちに警告を与えているのではないかと思うんです。自分自身を欺かないでよく吟味してほしいと思うんです。私たちは本当に今神様からの救いを得ているでしょうか。私たちは一体何に根拠を置いているでしょうか。自分は信じているというこの気持ちに根拠を置く人がいますね。それは誤りですね。私は毎週教会に行っている、私は小さい頃に洗礼を受けた、そこに根拠を置いているならば、それは虚しいですね。私たちが根拠を置かなくてはならないのは、この聖書が何と言ってるかです。だから真剣に聖書が救いについて何と教えているのかということを見ていかなくてはならないし、 そして自分自身が聖書に照らし合わせてどう生きているかということを吟味しなくてはならないということですね。もう一箇所だけ聖書を開きます。ピリピ人への手紙の2章12節、これもパウロの手紙ですけども、パウロはこういうふうに言ってますね。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今なおさら恐れおののいて自分の救いをの達成に努めなさい。恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい、努力しなさいって言ってるんですね。これが聖書が教えていることではないかと思うんです。イエス様を信じたら、あとはもうどんな暮らしをしても良いわけではないということです。自分はクリスチャンだ、自分は天国に行ける、そう思っていて実際に行けないということがあり得るということを今私は言ってるんです。今ここにいる人たちみんなが、私は天国に行けると思っているかもしれない。しかし実際に天国に行った時に、いやあの人いないねっていうことがあり得るということです。横谷先生あんなこと言ってたけど、横谷先生天国行ったらいないねっていうことがあり得るっていうことです。そういうことです。口で語っていることと本当に救われているかどうかは別物であるということです。わからないということです。だから自分自身が本当に聖書に照らし合わせて、感情でもなくて行いでもなくて聖書に照らし合わせて、本当に自分はこのサウルとは違うのかどうか、イスカリオテのユダと違うのかどうか、よく吟味しなくてはならないということです。第2に移ります。今日この聖書の箇所、サウルのこの退けられたサウルの拒絶を通して、聖書が私たちに教えていること、まあこっちの方がメインなんですけども、それはなぜサウルはじゃあ神様から退けられることになったのかということをこの箇所は教えているわけです。サムエル記の著者がなぜこの15章を書いたか、まあ13章も同じような内容のことが書かれていますが、13章と15章をここに記したのか、なぜイスラエルの最初の王様の失敗をあえて隠さないでサムエル記の著者は書き残したのか、誰に書いているのかというと、イスラエルの人たちに書いているわけですね。直接的にはおそらく列王記の時代にこの書かれて、この巻物として読まれたと考えられています。この後の王様、あるいはもう一つの説では、もう少し後のバビロン捕囚の時代にこの書物が書かれたという説もあります。いずれにしてもイスラエル、神を信じる人たちに向かってこのサムエル記が書かれているわけです。なぜ書いているのか、それはサウルがなぜイスラエルの王から退けられてしまったのか、その理由を見なさいということです。なぜサウルはイスラエルの王位を奪われたのか、なぜダビデに王位が移っていったのか、そのことをここに記してあるから、これを見て学びなさい。そしてサウルと同じようにならないようにと、ここでテキストは私たちに語っているわけですね。ではサウルはなぜ王位を奪われたのか、なぜ神様が悔いたのか、なぜ神の前から退けられてしまったのか、言い換えるなら、なぜ私たちは神様から退けられる危険性があるのか、どうして私たちは天国から入れなくなる可能性があるのかということですね。救いを失うのはなぜかということ、そのことを今日の聖書ははっきり書いてます。それはもう読めば一目瞭然でありますね。11節、声に出してみましょうか。3、はい。 私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。なぜ神様がサウルを王としたことを悔いたか、それは彼が神の言葉を守らなかったからだとはっきりと書かれてますね。23節の後半にもサムエルを通してこう語られています。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けたんだ。サウルはそれを聞いて罪を告白して、許してくださいって言います。しかし26節もう一度繰り返されます。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けられたからです。3回繰り返してますね。なぜ彼が王位を退けられ、神の前から退けられ、神の救いを失うことになったのか、ここに3度繰り返し語られています。それはたった一つです。それは彼が神の言葉を守らなかったからです。神の言葉を軽んじたからです。神の言葉に従うことができなかったからですね。部分的には従っていますけども、完全に従うことができなかったということですね。これが理由です。これ以外に理由はありませんね。私たちがクリスチャンでありながら、クリスチャンであると思い込みながら、天国に行けると思い込みながら、なお天国に行けない可能性があると先ほど言いました。それはなぜか、あなたが本当に御言葉に立って生きていない時にその可能性があるということですね。それを今日の聖書は私たちに語っているわけです。厳しいですね。こういう箇所あんまり読みたくないんですけどもね。本当は私たちはもっと救いとか恵みとか愛とか憐れみとか、そういった箇所ばかりを読みたいわけですけども、聖書は全部読まないといけないわけです。そして聖書にはここにはっきり厳しいことが、まあ、今日の箇所だけじゃないですけども書かれているわけです。御言葉に従わなかったゆえに、サウルは神の前から退けられてしまった。そうなってはならないと聖書は私たちに教えているわけです。理由はたった一つ、救いを失う理由はたった一つ、この御言葉に逆らうということです。口で何と言ってるかは関係ないんです。サウルはおそらく口では神を礼拝していました。口では神を讃えていました。彼は自分自身をクリスチャンだと思ってたでしょうね。聖霊が彼の上に注がれ、彼は神様と直接会話する、そういう特権を得ていますね。あらゆる民の中から選ばれた民です。そして神様のためにたくさんの功績を残しています。彼は勇気を振るい、勇敢にペリシテ人と、またこのアマレク人と、またその他の民と戦っているわけです。すなわち、どんなにいいですか、神様のために私たちが素晴らしい働きをしたとしても、救いを失うことがあり得るということです。サウルのように、どんなにあなたが神様のために素晴らしい行いをしたとしても、100人の人をイエス様のもとに導いたとしてもですね、あるいは何千万というお金を教会に寄付したとしても、救いを失うことがあり得るということです。これがサウルの現実ですね。また神様を信じると口で言っていても、神様を礼拝しますと口で言っていても、私は罪を犯しましたと口で言っていても、救いを失うことがなおあり得るということもまた厳しいですが、聖書は教えているわけです。サウルだって神を信じていると思ってたわけです。 神様を礼拝し、神様に生贄を捧げようと思ってこの聖絶すべきものを残しておいたんだって言ってるわけです。でも神の前から退けられるわけです。すなわち神様を信じる信仰、神様のために行う素晴らしい功績、それによって救いが確保されるのではないということ。神の言葉に従うか否かであるということです。神を礼拝しているから救われるのではないということです。教会で奉仕しているから、教会で素晴らしい奉仕を捧げているから救われるのではないということです。人々から称賛されるような行いをしているから、あなたは神の選びに入るのではないんだということです。言っていること分かりますか？まだ信じますという告白が救われるのでもないということです。あなたが御言葉に従っているかどうかが問題だということです。なぜなら口で言っていて行いが全然ないということが私たちにはあり得るからです。神様を賛美します、あなたは偉大な方です、あなたは私の主ですと口では言っているかもしれない。しかし実生活においては神様を神様としていないことがあり得るからですね。神様を信じますと口では言っているかもしれない。しかしその生き方においては神を神としては信じていないということがあり得るからですよね。イエス様はこういうふうに言われていますね。マタイの福音書の7章21節ですね。新約聖書ですけども、こう言われてますね。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。これまさにサウルの告白だと思うんですね。サウルもこう言いたかったと思います。主よ、私はあなたの名によって予言をし、あなたの御名によって戦って勝利を収めたではありませんか。そしてこの生贄はあなたに捧げるためのものだったんですよ、主よと言うかもしれない。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。これが旧約聖書だけじゃなくて新約聖書、そしてイエス様ご自身の口から語られた言葉であるということです。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではない、父なる神の御心を行うもの、すなわちこの聖書の言葉に従うものが入るんだと聖書は教えているわけです。なぜかそうでない人たちがいるからですね。主よ主よと口では言いながら御言葉に立って生きていない人がいるからです。主よ主よと言って主の御名によって素晴らしい業績を挙げたにもかかわらず、天国に行った時にあれあの人いないねっていうことがあり得るから、イエス様もこのように語っているわけです。そしてまたサムエル記を通して私たちは学んでいるわけですね。なぜサウルがこのような失敗を犯したか、それは彼が神の言葉を軽んじたからです。聖書の言葉に立つことよりも他のことを優先してしまったからです。それは最良の生贄、最良のものに目が奪われたのか、それともより神様のために素晴らしいことをしたかったからなのか、それとも民に対する恐れがあったのか、いろんな理由が考えられますけども、ここで彼は神様の言葉よりも他のものを優先してしまったということですね。私たちは神様のこの御言葉に従うというこの一点において 自分はどうであるかっていうことを今日よく吟味したいんですね。私たちは神様のために何かをしているかもしれない、素晴らしい奉仕を捧げているかもしれない、それによって人々は称賛してくれているかもしれない、それによって人々が救われることがあるかもしれない。しかし果たして私は一体何のためにそれをしているのか、本当に御言葉に立ってそれを行おうとしているのか、それとも自分自身を喜ばせるためにそれをしているのかどうか、本当に御言葉に立ってそれを生きしようとしているのか、それとも人間を恐れ人を恐れてそれをしようとしているのか、本当に神様を喜ばせようと思ってしているのか、それとも人を喜ばせようと思ってそれをしているのか。私たちは自分さえも欺く性質がありますから、今日よく自分自身の心の内を探っていただきたいと思います。私もしばしば同じ間違いを犯しますね。少しぐらい神の言葉を曲げても、それによってこの教会が大きくなるんだったらそれでいいんじゃないか、少しぐらい神様の言葉をはしょっても、それによってこの教会が守られていくんだったらそれでいいんじゃないだろうかと思うことがあります。あるいはこのサウルがこの民を恐れたっていうこの気持ちもよくわかります。皆さんがこうしたいっていう、それは本当は神様の御心とは違うんだけどなと分かってるんだけども、皆さんをに嫌われること、皆さんから反抗されることを恐れて言えないっていうことですね。それやめなさい、神様の御言葉に反するということは分かってるんだけども、皆さんを恐れて皆さんとの関係が壊れることを恐れて言えないなんてことがあるわけです。しかし今日聖書はそのようなものは断罪されたということ、神の前から救いを失ったということを私たちは目に焼き付けたいんですね。そして御言葉に立つということを何よりも優先していきたい。果たして私たちは御言葉に立っているでしょうか。本当に御言葉に生きようとしているでしょうか。私たちを神のもとにとどまらせるのはそれは御言葉に生きるかどうかです。そのことを今日このサウルのこの退けられた出来事から私たちは学びたいと思います。最後に補足として伝えておきたいことは、それはこの11節と35節2度繰り返されている神様の悔いについてであります。神様は29節ですね、にこうありますね。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔いることもない、この方は人間ではないので悔いることがない。これ民数記のこの御言葉をここでサムエルは引用しているわけですけども、神様は人間ではないので悔いることはないって言ってるんです。しかし今日のテキストはにもかかわらず神様は悔いるって2回書いてるんですね。すなわち矛盾してるわけです。この矛盾に私は神の愛を感じるわけですね。神様は悔いることがない、本来悔いることのない神様がその神の在り方をここで捨ててくださっているんだと私は呼ぶんです。皆さんどうでしょうか。悔いる方がないんです、でも悔いてくださるんです。このサウルを主はかわいそうに思うわけです。このサウルを神様は王にしたことを悔いるわけです。もう一箇所ね、神様が悔いている場面があります。それは、創世記ですね、創世記で、ノアの箱舟の場面であるわけですけども、創世記の 6章7節ですね。創世記6章5節から7節ちょっと読みますね。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。残念に思うというのも悔いるという言葉と同じ言語が使われていますけども、神様は人の心が悪に傾くことを見て、その人を作ったことを悔いた。また今回はサウルが神の言葉に従わなかったので、サウルを王に任じたことを悔いたわけです。おそらく聖書の中で神の悔いという言葉が出てくるのはこの箇所2箇所だけだと思いますけども、そして神様のこの悔いはどこに向かっていったか、28節ですね。今日の聖書の箇所で、サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。神様は悔いたわけです。ですから別の人をイスラエルの王にしようと考えられた。神の悔いはこの友へと向かっていったわけです。この友とは誰のことか、これは直接的にはダビデのことを指しています。しかし私はこの友、さらに優れたサウルの友、それはイエス・キリストを指していると思うんですね。神様のこの悔い、人間を作ったことを悔い、そしてサウルを王にしたことを悔いた方はイエス様を召されたんです。なぜか人間は、私たちは 100% 神の御言葉に従うことができないからです。本当はそうしてほしいんだけども、そうできないから 100% 神様に服従するイエス様を神様は召されたんですね。そして全ての罪の咎、神に服従しないこの罪の咎をこのイエス・キリストに負わせたんです。それによって私たちが 100% サウルとは異なって 100% 神の言葉を従ったものとして見てくださるように神様はしてくださったんだということも、また聖書の大事な側面なので語っておきます。今日の聖書の箇所にはそのことは直接触れられていませんけども、いいですか。私たちが天の御国に入るためには、御言葉に従わない、神の御心を行わないと入れないということが大事な原則です。そしてもう一つの大事な原則は、イエス・キリストがそうできない私たちのために十字架にかかって死んでくださったんだということ。この方を信じる者は皆救われるということも、また聖書が教えている教えであるということです。しかしこの教えによって前者が廃れるわけではないということですね。最後にヨハネの福音書の8章11節の言葉を見て終わりますけども、イエス様がこの姦淫の罪を犯した女を許す場面です。ここでイエス様はこう言われますね。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんね。行きなさい、私はあなたを罪に定めない、今から決して罪を犯してはならない。私たちがいつまでもイエス様の救いを信じて以降も罪を犯し続けるならば、私たちはサウルと同じ道をたどることになります。私たちは今もし抱えている罪があるならば、それを捨てなくてはならないということです。御言葉に従うということ、それは罪を捨てるということですね。今犯している罪があるでしょうか。それを今日捨てなくてはならないということです。それがイエス様を信じるということでもあるからですね。全ての罪はイエス様によって許されます。 神様は全ての罪を彼に負わせたって書いてますね。しかし私たちはなおも罪を犯し続けるのか、罪を捨てるのかの決断をしなくてはならない。私たちは罪を捨てて御言葉に従う歩みを続けていきたい。時にはそうサウルのようにね 100% 従い切ることができないかもしれない。その度に十字架のイエス様のもとに正直に罪を告白して許しをいただいて、その罪を捨てる決心をしていきたい、そのように願います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、サウルがあれほど神のために労し、神のために奮闘し、アマレク人に勝利を収めたにもかかわらず、たった一つ神の言葉に従わなかった、それだけで神様の御前から退けられてしまいました。この出来事は私たちにとってあまりにも大きくて、また高い基準で、とても神様あなたの御心にかなうものではありません。どうぞ神様、私たち一人一人を等しく今憐れんでくださり、イエス・キリストの十字架の救いのゆえに私たちの罪を許してください。そしてどうか私たちがへり下って砕かれた悔いた心を持って御前に歩み続けることができるように、また犯し続けていた罪を捨てることができるように、神様どうか助けてください。そしてやがて天の御国に行った時に、ここにいる全員が顔と顔と合わせることができるように、神様どうか私たちを助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。